申命記32章36節から43節。主は御民をかばい、主のしもべらを憐れむ。彼らの力が去ってゆき、奴隷も自由の者もいなくなるのを見られるときに、主は言われる。彼らの神々はどこにいるのか、彼らが頼みとした岩はどこにあるのか。彼らの生贄の脂肪を喰らい、彼らの注ぎのぶどう酒を飲んだ者はどこにいるのか。彼らを立たせてあなた方を助けさせ、あなた方の盾とならせよ。今見よ、私こそそれなのだ。私の他に神はいない。私は殺しまた生かす、私は傷つけまた癒す、私の手から救い出せる者はいない。まことに私は誓って言う、私は永遠に生きる。私がきらめく剣を研ぎ、手に裁きを握るとき、私は仇に復讐をし、私を憎む者たちに報いよう。私の矢を地に酔わせ、私の剣をに肉を食わせよう。刺し殺された者や囚われた者の血を飲ませ、神を乱している敵の頭を食わせよう。諸国の民よ、御民のために喜び歌え。主がご自分のしもべの血の敵を討ち、ご自分の仇に復讐をなし、ご自分の民の血の贖いをされるから。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたはあなたに逆らう者を討ち、またあなたの御民があなたに逆らうときは懲らしめ、徹底的に悔い改めへと導き、そして悔い改めて立ち返った暁にはあなたは豊かに癒し、また生かしてくださり、そして再びあなたにあって幸いと祝福を生きることができる、そのあなたの恵みと憐れみを感謝いたします。主よ、この地は揺れ動き、呪いが満ちておりますが、しかしあなたに寄りすがる者には決して揺るがされることはなく、幸いと祝福を得ることができるものです。主よ、どうか今朝もあなたの真実を私たちに教えてください。あなたは御民をかばい、しもべらを憐れまれます。どうかこの語るしもべの唇にあなたが御言葉を授けてください。そしてこれを聞く一人一人の上に、主よ、あなたが生きておられるということをしっかりと今朝も知ることができますように、どうか耳を開き、心を開いて、あなたの命をいただき尽くすことができますように、イエスを導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。モーセのこの死ぬ間際に主からいただいた歌も、今日のところで、終わりを迎えますけれども、前回のところまででは、その人々イスラエルの民が、ね、主から恩恵を受けているにもかかわらず、でも彼らが声太って、ね、満ち足れた時に主の御名を蹴っ飛ばして、でそれで、主に逆らい、ね、他の神々に救いを求めて好き勝手な道を歩む、でそれで、災いを受けた。主は、彼らを、懲らしめて、そして、災いに次ぐ災いへと導かれたんですけども、しかし、歌はですね、打って変わって、36節にありますとおり、主は、御民をかばい、主のしもべらを憐れむ、書いてありますとおり、その御民はですね、確かに主に逆らって、ね、主に 裏切って恩を仇で返すんですけども、でも徹底的に主は彼らを滅ぼし尽くすということはなさりません。必ず民を憐れんでかばって、で残された民を残すんです。イスラエルの民は確かに歴史上主に逆らって、バビロン捕囚とか、またイエス様の時代においてはイエス様を十字架につけて、神様から与えられた一人を殺したゆえに、その当時ローマ帝国によって滅ぼされて、そして世界中へと散り散りになりました。でも主の憐れみはですね、2000年経った今でも変わらず、主はしっかりとイスラエルを再び集めさせてくださいました。主は確かにですね、民を懲らしめられるんですけども、でも主に本当に立ち返るのであるならば、主は再び豊かな憐れみを与えられます。だし、その民がですね、本当に心の底から悔い改めるのであるならばです、懲らしめを受けて、ね、ああ自分が悪かった、だからこの懲らしめを取り除けてくれ、そういうふうに口先でだけで言って、でそれで、ちょっと懲らしめが緩んだらまた再び、ね、死を捨てて、そういうことを繰り返す人はですね、確かに現代でも、おりますけれども、でもそういう表面上の懲らしめ、表面上の悔い改め、それを繰り返すのではなく、心底を、ね、悔いて、そして立ち返る人を主は憐れまずにはおれないんです。冒頭の御言葉は、ね、エレミア書の31章だったんですけども、ここでは、ね、エフライム、要するに、北イスラエル王国の、まあ、代表的な名前ですけども、エレミアの31章の18節のところで主は言われます。私はエフライムが嘆いているのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめられたので、くびきになれない子牛のように私は懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた後で悔い、悟って後ももを打ちました。私は恥を見、恥ずかしめを受けました。私の若い頃のそしりを負っているからですと、ここでは本当にエフライムがですね、もう表面上の悔い改めではなく、心底を悔い改めて、ね、悟って後ももを打って、ね、自分自身の、ね、恥ずかしみ、恥を見て恥ずかしみを受けました。自分がどんなに主に対して恩知らずなことをしたか、それについての恥じる心を持ってるんですね。この正当な恥じる心、これは大事です。何度も何度もですね、懲らしみを受けるたびに、もうしません、もう、この災い取り除けてください、表面上言ってるうちではね、恥を、自分がしたことを恥ずかしいという自覚がなければ、また再びそれを繰り返してしまうんですね。でもしっかりとその自分のしたことを悲しんで恥じて悔いているのであるならば、主は再び憐れみを戻してくださいます。この20節からのところも、エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか、私は彼のことを語るたびにいつも彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない。主の見つけ、アーメン。主は確かに懲らしめられます。でも喜んで、ね、打ち叩くのではないんです。悲しみながら打ち叩くんです。その愛する子供のために立ち返るのを本当に待ち望んで、で打ち叩き、そして彼らが本当に悔いて改めて自分のしたことを恥ずかしく思い、自分が逆らったことを悲しむのであるならば、本当に主はですね、今度は彼のために罠なき、憐れまずにはおられないと、ね、主はおっしゃいます。愛する子を主は確かに懲らしめられるんですけども、でも愛するがゆえなんですね。悔い改めたのであるならば、 憐れまずにはおられないんです。締め切りの方に戻りまして、37節からのところ、主は言われる。彼らの神々はどこにいるのか、彼らが頼みとした岩はどこにあるのか。彼らの生贄の脂肪を喰らい、彼らの注ぎのブドウ酒を飲んだ者はどこにいるのか。彼らを立たせてあなた方を助けさせ、あなた方の盾とならせよ。今見よ、私こそそれなのだ。私の他に神はいない。私は殺しまた生かす、私は傷つけまた癒す、私の手から救い出せる者はいない。アメン。主こそが神であるということをですね、最終的にイスラエルは知るんです。主はこの歌をあらかじめモーセに、イスラエルがまだ将来、裏切るんですけど、でもその裏切るより前にあらかじめこの歌をモーセに授けられました。主こそが神であって他にはいないということをですね、イスラエルが一連の、裏切って懲らしめを受けて悔い改めて立ち返るまでの、その立ち返る場面において、イスラエルの民がこの歌をですね思い出すとき、確かに主は真実だった、初めから自分たちは、のうちのその裏切る性質を主はご存知だった。でもそれを主は先回りして自分たちのために、悔い改めの道と立ち返りの道、また憐れみの道を残しておられたのだ。主は確かに傷つけられた、でも再び癒してくださる主だ。イスラエルのためには本当に将来この歌を歌うときに主の真実を知るんです。主は殺しまた生かし、傷つけまた癒す、これハンナの祈りの中にもありました。ハンナは不妊の女だったんですけども、でも主にですね誓願をかけて、自分に男の子が生まれたならばその子を生涯をあなたに捧げますと、言って、それで主から子供が与えられ、でその子供がサムエル、あの、偉大な預言者サムエルでした。サムエルが産んだ時、生まれた時、ハンナは喜び叫んで、祈ったんですね。主は殺しまた生かし、世に下しまたあげる、第一サムエル記の2章にありますね。第一サムエル記の2章の6節から、ハンナのその祈りは1節からなんですけども、1節から、お読みしましょう。ハンナは祈っていった。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。まことに主はすべてを知る神、その御業は確かです。勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ飽いた者がパンのために雇われ、飢えていた者が働きをやめ、不妊の女が七人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいます。主は殺しまた生かし、黄泉に下しまたあげる。主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高くするのです。主は弱い者を地理から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせます。まことに地の柱は主のもの、その上には主は世界を据えられました。 主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び伏せます。まことに主は己の力によっては勝てません。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果て果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられます。アメン。主はですね、確かに人を低くされます。それは従順を学ばせるため、また慎ましさを身につけさせるため、そして、それをしっかりと身につけたとき、主は高く上げさせてくださいます。主はですね、主に従わせる、主に従うようにさせるためにあえて人を低くされることもあり、そして本当に主に対する従順がその人の中で満ちたとき、主は再び高く引き上げられます。ですからこのイスラエルの民もしっかりと従順を学び、その慎ましさ、主に対する謙遜を身につけたとき、主は再び高く引き上げてくださいます。そしてこのモーセのに与えられた歌の最後の43節のところ諸国の民よ、御民のために喜び歌え。主がご自分のしもべの地の敵を討ち、ご自分の仇に復讐をなし、ご自分の民の地の贖いをされるから、ね、最後にはですね、このイスラエルの民を、ね、苦しめて懲らしめた、その敵に対する、主のその復讐が示されております。主は確かに、ね、イスラエルの民の敵を用いられます。イスラエルの民を懲らしめるために。しかしその敵がですね、主はこのようなことを、ね、なしてくださり、主この神の民と呼ばれるイスラエルに勝利させてくださったのは、イスラエルを懲らしめるためだ。その主を覚えないのであるならば、主はそのイスラエルの敵をですね、今度は再び懲らしめられます。黙示録の15章のところにですね、大勢の群衆がモーセの歌を歌っている場面が出てくるんですけども、ちなみにモーセの歌は出エジプト記の方にもあります。あの主の敵、主の民の敵であるエジプト軍を、その航海で滅ぼした時に、その時モーセが歌を歌いました。その歌とまた今回のこの新明記32章の歌の最後の部分と被っているところがあります。黙示録の15章2節から4節までのところです。黙示録の15章の2節から4節、私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にして、このガラスの海のほとりに立っていた。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。諸々の民の王よ、主よ、誰があなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。アメン。主はですね、主の敵に対して裁きを行われます。人々は、悪が増大して悪がそれぞれの、自分の欲しいままに振る舞って栄えるのを見るとき、果たして神はおられるのだろうかと心配になるんですけども、 でも主は確かに生きておられるんです。そして正しく裁きをなされます。人々が主の裁きが遅いと見えるのは、それは主が憐れみ深いお方だから、ね、悪人が一人でも滅びず、一人でも立ち返って悔い改めるのを待ち望んでおられるから、だからあえて、ね、裁きが遅いように、ね、見える時もあるんですが、でも主のその御業は正しいものです。悪人が裁かれる時、なんでそんな、悔い改めの余地も残さないんだ、そういう言い訳を一切封じるために主は憐れみをですね残しておられます。まあ、もっともそういう言い訳のためじゃなく、主は本当に憐れみ深いお方だから、悪人が一人でも滅びるのを望んでおられないから、だから主のその裁き、人々の目には遅く映ることもあります。でも主は確かに宮沢は偉大なお方、そして必ずですね神の民の、ね、その血を流した者の血は必ず主は復讐されるお方です。モーセのに授けられた歌、それはこの、ね、黙示録に書いてあるような、本当に後々のこと、最終的の主の敵の滅び、主の民の、敵のに対する主の復讐までも主はモーセに歌として、ね、託して、ね、この最後の節に残されたんです。本当にですから、このモーセに託された歌、これはこのヨシアの時代の時から黙示録の時代に至るまで、ずっと神の民に対する、ね、その歴史の網羅が記されているんですね。ですから今の、ね、神の民である皆さん、ね、キリストにあって皆さん神の民に引き入れられました。その皆さんにもこのモーセの歌はですね非常に関わりのあるものです。もともと私たちは主に裏切ったり、主をないがしろにしたりしなければ、こんな、ね、敵が栄えて我々を打ち叩くとかそういったことはないんですけども、でも私たちが 主から離れたのであるならば、この災いが降りかかってしまいます。でもその苦しみの中から主を心底呼び求めて悔い改めて立ち返るのであるならば、主はですね必ず導いてくださるんです。幸いでと、傷を受けても癒されます。主は、ね、傷つけまた癒すと書いてあります。そして、主が救うといえば、ね、どんな敵が多くても救われるんです。また、主に、ね、主を裏切るのであり、主を捨てるのであるならば、自分がどんなに力あって富んだものであっても主は必ず低く落とされるんです。私たちはですから本当に主を裏切ったりすることなく、主にしっかりとつながってですね、もう幸いにのうちにとどまりたいものですね。このモーセの歌は将来イスラエルが裏切ることを、それを予見して、そしてこの歌に将来起こることを定められました。イスラエルのためが後の世代、ね、世代から世代にこの歌は継がれて歌われ続けて、そしてイスラエルが、ね、裏切った時も懲らしみを受けた時も散り散りになった時も、ね、この歌、その内容は本当に真実でした。そして最後の主の敵が滅ぼされる時まで、ね、この歌は、ね、歌われます。どうか皆さんは、ね、この歌の中に記されている災いとは縁遠い、本当に生涯これからはもう主を裏切ったりすることなく、しっかりと主をもう見教えを喜びとし、ね、昼も夜もこれを口ずさんで、水路のそばに植わった木のように、ね、時が来れば実をならせ、しおれることなく枯れることなく、幸いな人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたは初めから終わりまで真実な主です。世の始まる前から、世のこの今の世が改まるその時まで、またその後もずっと永遠の未来に至るまで、あなたは真実なお方。そして私たちはあなたに召し出された民、神の民、イエス・キリストを主とし、イエス様を信じて 永遠に生きる神の民とされました。どうか私たちは決してもう裏切ることなく、あなたにしっかりとつながって、この人生においても幸いと祝福を得て、また世が改まった後の永遠に至るまでもずっとあなたを喜び賛美するものでありますように。やがて私たちも主をあなたにつながり続けているのであるならば、天において大勢の群衆たちと共にモーセの歌と子羊の歌をあなたに喜び賛美する時が来ます。主をどうかその時に至るまで私たちのこの人生の道を歩ませてください。忠実にあなたに仕えるものとして歩ませてください。今週これから始まる時、主を始めから終わりまで幸いと祝福で満たし、あなたの御教えから離れることがなく、幸いと喜びに満ちた一週間でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アメン。